起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
はい、
はい、
というわけで
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
はい、
どうですか最近は最近どうでした
最近ですか。
だってどれくらい会ってなかった。6週間
1ヶ月半丸
々。そうだね、
2ヶ月ぐらい。
2ヶ月近く会ってなかった
よね。
ですね、
はい、お久しぶり、
はい、お久しぶりです、はい、なんか年取りましたね。
あ、本当？
はい。すっげえ声でか。お、本当？
久しぶりに会ったからじゃない、
はい、はい、そうですね。俺、その間に誕生日迎えまして。
あ、おめでとうございます。
別に、もう大丈夫です。
30歳。はい。はい、
年齢言わなくていいですし。
失礼、失礼。
俺さ、はい、なんか、今回、仕事で一緒になった人が結構若い子が多くて。
はいはいはい。
もうね、二十歳そこそこみたいな子とか、うん、21歳とか22歳とか、
若いね。
そうそうそうそう、の子がいて、
うん、
で、まあなんかさ、まあそもそも俺がなぜか、メキシコ行ってたんだけど、
うん、
メキシコの現地人だと思われてることがすごい多くて、それも謎だったんだけど、
はいはい。
あ、いやいや、日本からですよ、つったら、うん、ええー、みたいな。日本の人なんですかみたいな。日本お前と同じ飛行機乗ってきたけどな俺と思ったけど、まあ、それもさることながら、うん、俺年齢言うとすごい驚かれて。
年下に見られる。年
下だと思われてた。
もっと若いと思われた。
31じゃん、
うんうん、
だから31ですって言ったら、はいはい、みたいな、
うん、
26、7だと思いましたって言われて、うん、でも まずそもそも26、7と31そんな変わんなくない、うん、っていうのがまず一つ。
はいはいはい、はい、
まず一つ、うん、と、あれ31ってそんな驚かれる年齢なのみたいな。
あ、
31なんですかって、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、31像がそんなにもおっさん、
わかる、そうだね、
として捉えられているのかっていう、そのオーバーサーティーが、
はいはいはいはい、
その衝撃がすごくて、
うんうん、
ちょっとショックだった。軽いショックを受けて、俺は。
まあでも、老けてるさ、うん、31歳、めちゃくちゃ老けてるからね。
何その、敵に回すよ、彼らを。
彼らを。
彼らを敵に回すよ、今。
老化が激しい、著しい、31歳たちを。
お前。ちょっと自分が少し若く見えるからって、
そう
やって。
そうね。
俺でもさ、昔からさ、は
い、うん、
年上に見られてきたの。
うんうんうん。
もう、まあ、今回もそういう人いたんだけど、なんか落ち着いてるんでもっと上だと思ってましたみたいなこと言われたりはしたんだけど、まあ、常に俺中学生の頃から黙ってても灰皿が出てくるようなさ、
あ、確かにね、
そうそう、うん、とかお前らと一緒に歩いてたら引率の先生大変ねって言われたりとかああみたいな語学友じゃんみたいなさ感じだったんだけど、ここに来てちょっとその年齢の逆転現象が来始めてるのかもしれないと思う、
はいはい、追いついたっていうか
追いついたのか、
溜めてた分
実年齢がこう、うん、俺を置き去りにしていく現象が今起きてる。
そうなんだ、
わかんないけど、
うん、
うそんな31歳、
はい、
ピチピチのでございますけれども、なんかありましたかあなたの方はこの2ヶ月弱
特に。
まあ俺もうメキシコいろいろあったさ。
まあそれはある
よね。いろいろあったさ、本当に、うん。もうなんか、まあまたいつかどこかで話できればと、うん、思いますけど、まあとりあえず、うん、帰ってきて、
うん、
まず6週間行ってたからさ、うん、
はいはい、
もうずっと向こうの料理なわけ、
うんうんうんうん、
でなんかリゾート地みたいなところに泊まってたんです
よ。あ、はいはいはい、
だからホテルの中で飲食すべて込みなのね。
あ、はいはいはいはい、
そういうところってだからまあ3食とは言わないまでも、うん、1日1食2食は絶対そのホテルの中で食べるの、
うん、
でレストランって、まあ、5カ所ぐらいあるんだけど、
うん、
最初のうちはさみんないろんなレストラン回ってさこうローテーションもするんだけどさ、うんうん、
はいはい、
マジで忙しくて、うん、まあ、1カ所しか行けなくて予約なしで行けるところはそこだけみたいな感じで、
はいはいはい、
毎日俺もうそことルームサービスだけの生活を6週間送ってたわけ。だから、まあ、味は別に悪くないんだけど、うん、もう飽きてるのよ、
うんうん、
他の味がもう全く感じられないから、
うんうん、
でも本当いい加減なんか別のもの食べたいなと思ってて、
う
で帰ってきて成田空港で、うん、まあ、ちょっと時間待ち時間発生しちゃって、その他の人を送ったりしなきゃいけないわけで、はいはいはい、で2時間ぐらい空いてやることなみたいななったんだけど、とりあえず飯行こうと思って成田空港 で、うん、で朝の7時とかに着いたんだけど、うん、もう今さ成田さ、うん、全然レストラン空いてないのよ。
え、そうなの？
もうね、あのめちゃくちゃコロナの期間に潰れて、そもそも閉まっちゃってて、うん、でプラス朝早いから、うんうんうん、全く空いてなくて、
へ
で寿司屋が一軒空いてて、うん、おいいじゃんと思って寿司屋入って、うん、まあ、あの付け合わせのお味噌汁が出てきたの、
うんうん、
あの鮭のあら汁みたいな。
あ、はいはいはい、
普段俺さ味噌汁大嫌いっていうか全然飲まないの。
そうだ、
だいたい断るんだけど、
うん、はいはいはい、
ついてるやつありますよって、うん、あ大丈夫ですって言うんだけど、なんか味噌汁飲みたいと思って、うん、まあ、なんか2人で言ってたんだけど、
うんうん、
2人で味噌汁飲んだ瞬間、うん、震え止まらなくてガタガタ震えてうますぎるみたいな、びっくりした。
へえ、
本当にもう震えがもう2人とも うわーってなって、
うんうんうん、
うまーみたいな。
味噌汁海外飲めないもん
な。あ、飲めない。てかなんか、うん、旨味成分が、
あ、はいはいはいはい、
急になんか急に吸収しちゃったからノックアウトみたいになって、う
ん
うん、2人とももう寿司出てくる前にダウンみたいなうまーみたいな、本当にびっくりした。あ、初めての体験だった。もう生涯一番美味しい味噌汁なんじゃないかっていうぐらい美味しかったから。
そう、そっから味噌汁にハマったりは
全然してない。
しない
それ1回だけだったけど、うん、
へえ、
まあまあ、メキシコの話はまたね、はい、
うん、
配信とか生配信とかできたらと思うんですけど、いろいろありましたので、あ、階段も仕入れまして、
おお、はい、さすが。
ちょっと次の、うん、だから金曜日配信分とかで話せたらなと思ってるんですけど、
う
ん、はいはい、という感じでございました。
はい、
まあ僕たちがそんなことやってる間にもたくさんお便りいただいてまして、
本当にね、
うん、なんかあの すごいね、あの仕事本当忙しすぎて、
うん、
あの6週間冗談抜きでだよ、
うんうん、
休みゼロだった。
マジ ?6 週間
本当に本当になかったな。俺のポジションがっていうのもあるんだけど、撮影の休み
は
あんだよ、
はいはいはいはい、ち
ゃん
と。
でも俺その日こそ働かなきゃいけない、その日こそっていうか、その日も働かなきゃいけなくて、うん、はいはい、もうね本当に休みがなくてもう恨みつらつら出てくるよこれなんかちゃんと休んでるかっていう全てのやつら、お前のせいで休めてねえんだよみたいなやつとか、お前休んでるかって聞いたらそれ OK っていう免罪符だと思ってねえよなみたいな、もういろいろ溜まってるけど、はいはい、まあまあそういうの置いといて、ほんと休みなくて。
あれ一回さ、うん、ネオホラーさんと会いに行っていいみたいな電話した時さ、
はいはいはい、
朝
ぶち切れそうになった
の。そっちの朝6時ぐらいに電話してて
もうやっと、ね、寝たの俺4時ぐらいだったから、ね、4時ぐらいに寝て6時ぐらいになんか容量を得ない手を起こってきて、うん、
いい
ネオホラーさんと、
いや違うじゃん、それでなんか何の話だったっていうのはさ、その10時間後ぐらいに、
そうそう、俺マジで覚えてなくて、
うん、そう、えみたいな、
電話かかってきたのことを、なんか電話かかってきた気がするっていうのだけあって、起きた時に何だったんだろう、なんか横山の声聞いたんだよなと思って、うんうん、着歴見たら残ってるからなんか話した、
うん、えみたいな
そう、もう本当にね、うん、疲れの極限だった。
あ、そうだったんだ。
そうそう、でもそんな疲れの中でも、うん、そのたまにその G メールとかさ、うんうん、確認すると、うんうん、とか YouTube のコメント欄とか見るとなんかコメントとかメールをいただいてて、すごい励みになりまして、
はい、
あ、みんな帰ったらすぐ収録しようみたいな、もうその時点で メキシコでね、あの収録するもう脳みそはないから
そんな忙しかったの
収録するぐらいなら休み欲しいみたいな、うん、そうそうそう、そんな感じでしたけれども、
はい、
まあ、帰ってきましたので早速溜まっているお便りを読まさせていただければと思っているんですけれども、
はい、
はい、よろしいですか。
はい、
はい、そうしましたらお願いいたします。
お願いします。
FOI
はい、では5つ目のお便りを読まさせていただきます。
なんでその目パチパチしてんのこっちこれでいいよね
久しぶりすぎて分かんなくなっちゃった、
うん、
はい、
はい、どうぞお願いします。
5つ目読ませていただきます。
5つ目、
はい、5つ目
5つ目のもうそんなに読んだっけ
FOI オカルト捜査官の皆様こんばんは、
はい、
こんばんは。ベラネラと申します。
ベラネラさん、
はい、
はい、
こんばんは。
お花の名前みたいですね。
おお鼻に造形がなさすぎる。
いやいや、俺も変だけど。
おお。
ああ、はい、
はい、いつもポッドキャストで楽しく配置をさせていただいております。前回初めての投稿で間違え捜査官の皆様を探偵と言ってしまってました。
はい、
気づいたらいても立ってもいられなくなり、お詫びのお便りを送らせていただきました。
もうそんなとんでもないですよ、探偵みたいなもんですから。捜査官も探偵も同じようなもんですから。
本当に申し訳ございませんでした。せっかくお便りしたので私の不思議な夢の話をさせていただきます。
はい。
最初に見たのは2年くらい前だったでしょうか、うん、夢の中で私は溺れていました。周りには誰もおらず、陸地も見えません。大海原でポツンと一人溺れているのを想像してもらえば分かりやすいかもしれません。
こぼれているって聞こえた今。
溺れているのを想像してもらえば分かりやすいかもしれません。
はい。
溺れながら私は遠くに光り輝く寺院が見えることに気づきました。朱塗りに金の装飾が美しい本堂と五重の塔、その周りは桜のような淡いピンクの花々が咲き乱れ、寺院の後方には富士山のような頂に雪をかぶった高い山がそびえていました。
ほうほうほう。
そして見たこともないような青空。私はお寺に向かって泳ごうとしていたのですが、力尽き水中に沈んでしまいました。必死で息を止めていましたが、それもすぐ限界に。夢の中ですが、私を死を覚悟した瞬間、水中なのに呼吸ができたのです。息ができると驚いたところで夢は終わりました。目覚めた私が病院のベッドの上だったということもなく、いつもと同じ生活が待っていました、
うん、
ところが去年の終わり頃からまたそのお寺の夢を見るようになったのです、
うんうん、
五重の塔も桜も富士山のような山も、そして青空までも前回に見た夢と同じ、
うん、
違っていたのはそのお寺が大きな川の向こう側にあったことです。私はお寺に行こうとするのですが、どうしても川が渡れないのです。橋の途中で迷子になったり、地下から行こうとしたり、列車に乗ったり、私はいろいろ試しているのですが、どうしても渡れないのです。川は三途の川で、川の向こう側はあの世なのかもしれません、
うん、
私のひいおじいさんが川で水死したと伝え聞いています、
うん、
私自身も小学生の時に川に流され危機一髪だった経験があるため、少し夢が気になっています。
うん、
長々とつまらない話を書いて申し訳ございません。もしも予知夢ならこのメッセージがお二人の目に触れる頃には私はあの世の住人になっているかもしれませんね。まだ人に話していない怖い経験などを送りたいので、もう少しこの世にいさせてくださいと 願っております。お仕事配信は大変だと思いますが、健康には気をつけてくださいませ。ベラネラでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なるほどね。
うん、
何回も見るお寺の夢というか、うんうん、三途の川の夢っていう感じか、
うんうん、景色が印象的だよね。
うん、なんか俺あのそのさ、富士山がバックに見えてみたいな、うん、で五重の塔と桜塔みたいな、うん、五重の塔だっけ、
五重の塔、
五重の塔と桜塔みたいなさ、うん、あれはあの山梨にあるよね。
あ、そうなの。山梨
あれだっけ、浅間神社だっけ。
浅間神社、
宣言って、あ、宣言でいいのか、
うんうんうん、
宣言様って呼ばれてるとかですね、地元の人からとか、なんかまあいろんなところにあるけど、
はいはいはいはい、あ、
そこの景色をパッて思い出したけど、あの灯籠、石灯籠がさ、
うんうん、
すごいずらーっと並んでるところで、
はいはいはいはい、
すごい景色なんです。
今写真見てるけど、うんうん、あ、そうだね、確かにかなり近い、
うん、
ね、
うんうん、この辺、そうそう、お、今パッて思い出した。
うーん、
撮影といえばそこみたいなのもある。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、いろんな写真多分あると思うけど、そうそう、そんな印象的なね、
うんうん、
景色ではあるけれど、
うん、
なんだろうね、なんか何回も夢に見るさ、
うん、
これってなんか寺院だからさ、すごい、うん、なんていうの、象徴的にさ、
うん、
感じるけどさ、夢の中でない、何回も行っちゃうところみたいな。
夢の中で
何、同じ夢俺あるんだよね。
お、
街、どこの町か分かんないんだけど、何回もその町に行くの、
うん、
でね、歩き回るの、あ、この間そっち行ったからこっち行ってみようみたいなのとか、
うんうん、
で、なんだろう、例えば全然景色は違うんだけど、 アメリカとか行った時とか、うん、そのさ街中をさ車とかで走ってたりすると、うんうん、突如その夢を思い出して、
へえ、
あれみたいな、あの景色みたいな、ちょっと違うんだけど、
うん、
そうだからそういう時にふっと思い出す景色で、今思い出そうとしても思い出せないんだけど、夢見てる時はあまたここにいると思うし、なんか自分の中でトリガーがあると
デジャブみたいな、
その街の景色がふっと頭の中に
見え
るところがあって、
うん、
それ多分俺ちっちゃい頃から何回も見てんだよね。
へ
ー、どこだか分かんないけど、うん、みたいな。
へー、俺それで言うと、
うん、
なんか怖い夢を見るときに、
うん、
いつも階段の階段でこうなんか怖い目に遭うわ。
ああ階段ね。
そう階段、
ステアーズね。
ステアーズで
俺今怖い話してる時に階段って言うから、どっちだどっちだって、
ね、そうそ う,
そう階段テストでね、うん、稲川さんが横で語ってんのかみたいな夢の中で
そりゃ怖いわ。
でもそれ怖いわそういうことではなく、
なく
階段、
うん、なんかビルの階段みたいなところにいて、
うんうん、
上に行っても下に行っても出れなくて、
あ
でそのさ踊り場みたいなところにドアがあって、
うん、
そこからなんとか出てこようとするんだよ毎回、
うん、
で怖い怖いって言って押しとどめようとするみたいな、
ザ怖い夢じゃん。
うん、そう出てくる、でそれで最終的に押し切られて出てこられちゃって、
うん、
わーって言って起きるみたいな。
へ
え、夢見るかな。
何が出てくるかは知らないんだ。
なんか怖いもの
漠然と、
うん
うん、
声出して起きるわ、わーって自分の声で。
うん、でもさなんかそのこの夢の場合さ、
うん、
川の向こうのその寺院はさ、
うんうん、
あの世かもしれないと思ってるのにさ、
うんうん、
なんでそんなにもそっちに行きたいんだろうね。
うん、どうにかして行こうとしてるって
ね。ね、そう電車乗ったりとかさ、うん、いや例えばそっちにさあの水が引いちゃっててさ、
うん、
流されるのを必死にこっち側に残ろうとしてるとかさ、
うんうんうんうん、
ね、だったらなんかこうあれな気もするけど、自分からそっちに行こうとしてるわけじゃん。
うん、
それがあの世っていうのはちょっと怖いよね、なんかね、
うん、あなんかそれで言うと、
うん、
なんか話したかもしれないけど三途の川の話があって、
うんうんうん、
俺が聞いて結構印象的だった話なんだけど、
うん、
なんか俺が聞いた人がその看護師さんだったの、
はいはい、
でその人が教えてくれたんだけど、結構数年前とかに、
うん、
あの脳外の方の専門をしてたんだって、その看護師さんが。
脳外科、
脳外科、脳神経外科で、うんうん、でオペとかをするよっていう感じなんだけど、
はい、オペ管ってやつですね。
そうそうそうそう、はい、結構大きめの交通事故に遭っちゃって運ばれてきた女子高生がいたんだって。
あーは
ーはー、若い子で
患者さんね。
そうそうそうそう、うんうん、ですぐオペになって、
うん、
病室に運ばれたんだけど、
うん、
まあ、意識しばらく戻らなくてみたいな、
うん、
で 1,2 週間もそのままずっと寝っぱなしだったんです、その子が。で
その術後も、
そうそうそうそう、
うん、
で起きるかな起きるかなって言ったらパッて目が覚めて、あよかったよかったみたいな、それ普通に喋れて、あ長いこと眠ってたんだよみたいな話をそのことしてた
ん
だって、
う
ん、でパッとその眠ってる間にどんな夢見たのみたいな話をしたら、
お
う
お
う、あなんかすごい私いろんな夢を見てみたいな、で、あそういえば三途の川を渡る夢を見たんですみたいな、
うん、
言ってきた
ん
だって、
うん、
でどんな感じだったのって聞いたら、なんか起きたらその川のほとりにいて、なんか向こう岸に行かなくちゃいけないってその子思ったなって、
うん、
で、すごい汚い川だったらしいんだけど、
うん、
なんか泳いでるし、なんかいろんなゴミとか流れてるなって、濁流っていうか濁った水で、
うん、
なんかいろんなものが体にぶつかってきて汚いなと思いつつ、
うん、
向こうに渡らなきゃ向こうに渡らなきゃと思ってたんだって、
うん、
で泳いで渡ってたらなんかちょっとなんて言うんだろうな、立てるような場所、岩みたいなところがあって立てるような場所、
うん、飛び石みたいになって
るんですよ、うん、あったなんて、うん、そこになんか自分の数年前に亡くなったおじいちゃんが立ってて、うん、すごい怖い顔でこっちに睨んでるんだって、
うんうん、
でえどうしたんだろうと思ってそのおじいちゃんの方に泳いで渡ってみたら、すごい強い力でバーンと押されて、う
ん、おじいちゃんに
そう、
うん、
で自分が泳ぎ始めた岸まで戻されちゃったんだって、
うんうん、
で起きたんだって、
うん、
そのなんていうの、昏睡状態から目が覚めたと。
はーは
ー
は
ー、だから多分あれが三途の川で、三途の川ってものすごい汚いんですよみたいな、
マジ
でその子はしてくれたんだよねみたいな。
なんか三途の川って勝手に住んでるイメージ
があった、イメージあったよね。そう、
うーん、
その子が見た川はすごい汚かったらしくて、
うん、
まあそれでその話、元の話戻るけどさ、
うん、
その子は向こう岸に泳ごうとして、でそれを止められたみたいな。
あーじゃあ行こうとしてるんだみんな。
うん、
あーそうなんだね。なんか面白いねそれ。
そうだね、そのほとりに立つとどうしても向こう側行かなくちゃって思っちゃうんだろうねきっとね。
なんか後ろからなんか追われてるとかいうわけでもない
だろう、ね、確かにね、確かに自発的に行こうとして。
でもさなんかいろんなさ、うん、怖い話とか聞くとさ、
うん、
そうだよね、どっちかというと向こう行こうとしてる人ばっかりだよね。
あそうだね、なんかそれで何かきっかけで、うん、あダメだと思うとかね。
タナトスみたいなやつかな
死の衝動だっけ、
死への衝動うん、人間はどうしても死に向かってしまうみたいな。
はいはい。
なんかねメキシコでそれこそ、
はいはい、
サンズの川の話聞いて。
メキシコで、
うん、うん。でもねねなんだろう、それこそ怖い話の、
うんうん、
でなんかゴーストって信じますかみたいな話を最初してたの、
うんうん、
んで、まあ、向こういる間にさその話もまたしたいんだけど、
うん、
あのエルディアでロスムエルトスっていう、
うん、
あのデイオブザデス、
あ
死者の、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、あの007のさ、
うんうんうん、
あのメキシコのさ
スペクターだっけ、
スペクターの時だっけ、うん、なんかこパレードをさバーって横切るやつみたいなのあったじゃん、うんうん、あのすごい死ドクロとかスカルの仮装をしてとか、うんうんうん、リメンバーミー、
うんうん、
ピクサーの映画とか、
はいはい、
みたいなさ、なんか本当こっちでいうお盆ともちょっと違うんだけど、
うん、
まあでも死者が帰ってくる日っていう、だからお盆と同じ概念のが11月の頭にあって、俺ちょうど向こうにいて、
うん、
でまあなんかそんなこともあったからさ、向こうの人とさそういう話をして、
うん、
幽霊信じてますかみたいな話をして、いやーみたいな、まあ結構信じてる人多くて、それが面白かったんだけど、まあいい年してっていう言い方も変なんだけど、
うんうん、
やっぱ日本でさそういう話するとさ、いやどうだろうねっていう人が大半じゃん、
そうだ
ね、正直
そうだね、
そのこういうのが好きで聞いてくださってる人は信じてる人多いけど、うん、一般でさ、うんうん、一緒に働いてる人に聞いたらさ多分7割方信じてないみたいな、
ね、
肌感的にそんな感じするじゃん、
う
んうん、なんだけど結構聞く人聞く人みんな信じてて、
へ
でなんか死生観もやっぱ違う、まあ宗教観があるのか、うんうんうん、でもカトリックなんだけど、あのメキシコって、うん、だけどなんだろう、そのアステカとかとかのさ、
はいはいはいはい、
あっちから流れてきて、その、うん、なんていうの、
民間信仰、
ね、民間信仰とかそういうのも土着信仰の感じも、
うん、
多分ねおじいちゃんおばあちゃんとかをこう伝わって、でその感覚は生きてるんだよねみんなの中に、まあ、みんなっていうか俺が会った人たちの中には結構生きてるなっていうのを感じて、うん、でなんかそんな中でなんでサンズの川の話になったか覚えてないんだけど、
うん、
まあ、日本ではなんかサンズの川っていうのがあってみたいな、
うんうんうん、
日本ではっていうかその、
うんうんうん、
まあ、話になってさ、でそんな話をしたのよちょうど、うん、
はいはい、
ということで向こう側に亡くなった人が立ってて行こうとしたら追い返されるみたいな話があってみたいなことを言った時に、うん、全く同じ体験したことあるっていう人がいて、事故あって、
うん、
で頭をもうすごい手術したんだって、
うんうんうん、
で危ないってなった時にその川が流れてて、見たことない川だったらしいんだけど、
うん、
地元の川とかじゃなくてすごい綺麗な川があって、その川の向こう側にその亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとかみんないて、うん、だーってそっち行こうとするんだけど、足をすごい水に取られていけないいけないと思ったら、うん、みんなに帰れ帰れって言われてて、
うんうん、
なんでなんでって思ってパッて目覚めたら病院のベッドの上でしたみたいな、
へ
ーザ日本のサンズの川の話みたいなのを聞いて、
うんうんうん、
メキシコでもあるんだと思って、うん、その宗教観が全く違うところでも、うんうんうんうん、まあキリスト教圏というか、
うんうんうん、
でも同じような話があって、
へ、
何なんだろう、なんで川なんだろうみたいな、そう水の流れとか、なんかやっぱその水と命のつながりみたいなのか分かんないけど、うんうん、なんかそれは万国共通、どの宗教観の人たちにも当てはまんのかなと思って、
うん、で
その人もちろんさ、
うん、
行ったのはメキシコの田舎でもないんだけど、
うん、
まあ離島でもないんだけど、
うん、
島ではないんだけどさ、もうほんと海岸線の結構田舎の方行ったんだけど、うんうんうん、なんかねそこから出たことない人なのよ、
うん、
要はで日本の人と会うのは初めてって言ってて、まあアメリカの人とかよく来るらしいんだけど、
うん、
日本の人と会ったことないみたいな、だからまああんまりその仏教圏の人とかとも会ったことないみたいな人でさ、うん、だからそういう話聞くのは初めてだったらしいんだけど、
うん、
なんかそういうつながりがあるんだなって思ったら、面白いなと思ってさ。そうそう、だからその人もやっぱりそっち行こうとしてたって言いましたから、そうね、ベラネラさんだっけ、
ベラネラさんね、
ベラネラさん、ね、行っちゃダメですよ確かに行こうとしてるみたい。でもね、なんか怖いよね、そのある日突然そっちに行けちゃった時ね、
うん、あみたいな、
行けないと思ってた寺院に入れちゃった時に、果たして夢から覚められるのかみたいなさ、
うん、そのままね、
ね、
向こうの世界の生活が始まっちゃうかもしれない、
ちゃうかもしれないみたいな、
うん、
まあでもな、なんか面白いよねそういう話って、うん、って思って、う
ん、ありがとうございました、
ありがとうございました。
FOI
FOI
FOI FOI
FOI
FOI。 はい、というわけで本日第2話目でございます。
はい、
2通目か。東京都小金井市、ラジオネームツッキーさんからのお便りです。
はい。
すごいね、これ。書き方がもう完全そう書いていただいてるから。これさては、はがき職人だなと思って。
慣れてる。
慣れてる感がこれね。希望ナンバー45でお願いいたします。
はい。
空いていればということで。
空いて
た
っけ。
我々と割と近い番号でございますけど。
あ、そうですね。
はい。FOI オカルト捜査官 D 山本様、K 横山様、はじめまして。
はじめまして。
いつも、はじめまして。いつもポッドキャストで拝聴させていただいております。お二人の話がとても聞きやすく、いつもまだかまだかと配信を楽しみにしております。今回初めて怪談を投稿させていただくので、いろいろ拙いと思いますが読んでいただけると幸いです。怪談というよりは不思議な話なのですが、今から10年ちょっと前の私が小学校5年生の頃に母が体験したお話です。10年前に5年生って言うとさ、
うん、
20歳ぐらいだよね。
そうだね。
21とか、
うん。
だから2000年代生まれの人の可能性があるよ。
おお、2000年代生まれ。
うん。でもまあそんなこと言ったらね、うん、なんかあのスタービルドさんもそうだし。
確かにね。
2000年代が聞いてるんだよこのラジオ。
すごい。
2000年代がもう自我を持ってるよ。当たり前だろみたいな。そう、10年前のお話ということで、はい、母と私、おば、家族付き合いのある友人の4人でプチ旅行に神社巡りをすることになりました。どの神社に行こうかと相談していると、母が玉置神社に行ってみたいと言い出しました。玉置神社とは世界遺産に登録されている熊野三山の奥宮にありになり、奈良県の山奥にある十津川村にあります。1時間弱ほど山道を走らなくてはいけない場所にあり、おばあや友人は、運転めんどくさいからそこは行かなくていいんじゃないと反対気味でした。しかし母は、玉置神社までの運転は全部私がするから行こう、お願い、ここは絶対に行ってみたいとしつこく言うので、母の運転で向かうことになりました。駐車場からも割とガチめな参道をしばらく歩くと、開けた砂利の空間があり、神社が出てきました。すごいところにあるねと話しながら境内を歩いていると、隣にいた母が、うわここだ、私何回もこの場所に来たと興奮気味で話し出したので、どうしたのと聞きました。母は物心がついた頃からある同じ夢を年に数回見ていたそうで、夢の内容は、山の中に古い校舎のような木造の建物があり、一つの窓から女の子が自分を見ているというようなものなのですが、今まさに玉置神社の境内で何度も夢で見てきた光景と全く同じ光景が広がっているそうで、今に至る30数年間毎年毎年その夢を見ていたとのことです。山の中に立つ古い建物、やはり何度見ても夢と全く同じ光景らしく、今立っているこの場所、この景色、本当に夢と全く同じ。夢の中だと、あの窓から女の子がいつも私を見てるんだよ、と終始興奮気味でした。もちろん神社に訪れるのは初めてです。唯一夢と違うのは、窓から母を見る女の子がいないことです。そして隣にいた自分は少しゾワッとしました。というのも、私が小さい頃から母が、ねえ、今日もまたあの夢見たんだけど、古い木造の建物があって、窓から女の子が見てるの、 本当何なんだろうね。子供の時からずっと全く同じ夢を見てるんだよね。と、その夢を見るたびに私に話をしていました。なので、決して冗談で騒いでいるわけではなく、本当にずっと夢で見ていた景色と全く同じ景色が広がっているんだ、と隣で感じていました。母がひとしきり騒いだ後は、みんなで参拝をしてお守りを購入し、その後もいろいろな神社を巡り、不思議なことや出来事も特になく終わりました。そして現在、母と久々に当時の話になり、不思議だったねと思い出話をしていました。夢の中の女の子は誰だったんだろうねと言うと、母はなんとなく女の子は自分自身な気がするんだよねと言っていました。そして実は当時の私は知らなかったことが一つありました。検索していただくと出てくるのですが、玉城神社には都市伝説のような言い伝えのようなものがありまして、それが神社に呼ばれたものしか神社にたどり着くことができないというものです。何それと思い検索してみると、玉城神社に呼ばれていないものが行こうとすると途中で事故に遭ったり、天候が悪くなったり、その日急に予定が入ったり、睡魔に襲われたりと、神社にたどり着くことができないというものです。十数年越しにまた少しゾワッとしました。母は、私は多分神社に呼ばれていて、行くべくして行ったんだね、と玉城神社で購入したお守りは、親子揃って今も大事に持っています。そして玉城神社に行って以来、あの夢は一度も見ていないそうです。以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。母は霊感が強く、いくつかの体験があるので、また文章にまとめることができれば投稿させていただこうと思います。お二人のご活躍、応援しております。季節の変わり目、朝晩肌寒くなってきましたが、どうぞご自愛ください。ということで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
何そのニヤニヤしてんの。
いえいえ。
まあ何回かね、この、はい、僕が読んでるの中断しましたけど、あなたのお腹がまたギリギリ音を立てるので。
これさ、最近あまりにもなるから、
うん。
今さっきお腹鳴るって言って、うん、なんでって調べたら、うん、大腸がんで出てきて
怖ブルーやん
死ぬのかみたいなっていう気分で今収録しました。はい、
はい、まあちょっとがん検診ちゃんと言ってください、ね、
はい、
はい、
ちょっと内視鏡していきます、ね、はい、
言ってください。というかすごい、
うん、
文章がお上手で
ね、
これなんかラジオ投稿慣れてるのかなって感じした。すごいそんな感じしました。あのどうぞご自愛くださいの締めとかね例えば深夜の芸人ラジオ聞いてんなみたいな感じがしたけど、
はい、
いや面白いお話ですね、
うん、
なんかね俺これすごい真っ先に思い出したのが、うん、エピソード何だったかな、今年の2月ぐらいに配信したやつだと思うんだよね、
うんうんうん、
なんか30何とかだと思うんだけど、うん、あのねアイコンで見ればすぐ分かると思う。なんかね草原みたいな草原に佇むあの教会みたいなのがアイコンになってる、
はいはい、
サムネに YouTube でなってるあのエピソードなんだけど、覚えてないか、グルジア、
あ、はいはいはい、
ジョージア、
うん、ジョージア、うん、
に昔からすごい思い入れがあってみたいな、うんうんうんうん、でちっちゃい頃からずっとそこの教会に行く、そこのグルジアっていう国だとは知らずに、うんうん、ずっとその国の教会に行く夢を見続けてて、
うん、
ある時ハッとそれがその国のだって気づいて、その最後そこに行ったら、
うん、
うわ夢で見た景色、まさにこのお母さん状態、うわこれ私があの夢で何回も来てたところだって言ったら、
うん、
あのそうなんかボソボソって自分の口からこぼれた言葉が現地の言葉でお帰りなさいだったみたいな話があって、
うんうんうんうん、
なんかそれとすごい似てるなと思って、この話
似てるね、
うん、なんかなんだろうね、そういうさっきも話したけどさ、
うんうん、
何回も夢に見る場所とかさ、
うん、
なんでか分かんないけど同じ夢を見るとかさ、そういうのってあるんだろうね、な
ん
か引っ張られるというか、
うん、
もう呼ばれてるんだろうね、まさにここに、
うん、
なんで呼ばれてたんだろうね、でもこの神社に
その後何かがあったのか聞いたよね、お母さんにね。
あ、だからなんか俺がそのグルジアの話を聞いた時は、
うん、
そこにねなんかね多分置いてきたんだと思う、自分の、
あ、はいはいはい、言ってたね、
そう、うん、半分じゃないけど、うんうんうん、なんかその自分の中に残ってたそこの、
うん、
そこに属してた魂みたいなものをそこに置いてきたみたいな、
うんうんうん、
のがあるらしくて、でその人もそれ以降はもう夢見てないんだって。だからその夢を見なくなったっていうことは、うん、多分何かそこで一個ピリオドが打たれたみたいなさ、
うんうんうんうん、
そこでなんかショーが終わってるというかさ、何かこう解決したのかなんだろうなっていう気がするから、
うん、
だ直接何かが起きてるとか、うん、その身にとかじゃなくても、何かその行ったことによって達成されたものがあったのかなっていう気はするけどね、うんうん、何の神社なんだ玉置神社って。
何の神社なんだろうね、
気になるよね。その呼ばれた人しか行けないっていうのもさ、うん、すごい面白いというかさ、
なんかそれで思い出したのが、
うん、
前よくさ俺にお話をしてくれた、
うん、
赤札の家とかさ、あの7人の霊がついてた、うん、
あれね、美容師の人、ね、
美容師さん、
うん、
が、あのちょうど僕神社今度初詣で行くんですけどって言って、
うん、
2年前かも話してくれたんだけど、
うん、
なんかそれが富士山にある神社らしいんだけど、
うん、
なんかすごい商売繁盛にいい神社なんだって、
うん、はいはいはい、
でもう数々の経営者の人たちが訪ねてますと、うん、
はいはいはい、
でその神社がごめんちょっとねいろいろ調べたんだけど名前が正確なのか分かんなかったから言えないんだけど、
うん、
なんかその神社が招かれた人しか行けないんだって。でそれ以外の人が行こうとしても、
うん、
まず入り口が見つかんなかったり、
うん、
あのたどり着けなかったりっていうのがすごいある神社で、
うんうん、
だからそこにたどり着けて参拝できたら、
うん、
あのすごい商売繁盛にご利益があるっていうような、ご利益があるご利益があるっていうような神社なんて、うん、なんかその話も思い出した、
うんうん、へえ面白い ね、
ね、
うん、
お母さんの口からあとなんとなく自分だったのだと思うみたいなさ、
うん、
いうのがまたそっちだよね。どっちかっていうとグルジョージアのさ
人の話に近い。そうだね、うん、そうだね。だからなんかわかんない、もしかしたら、うん、ジョージアの話はね、
うんうんうんうん、
あの自分の半分を置いてきたっていう話だったの、
うんうんうんうん、
その人としてはずっと自分の中にそこに帰りたくて、
うん、
そこに行った時にそこに帰りたかった、なんか自分のをそこに置いてきた気がするみたいな話だったの、
うん、
ざっくり言うとね、
うんうんうん、
迎えに行った方かな。
あ、そのイメージあったわ、なんか、
うん、お母さんの方ね、うん、そのね窓からずっと覗いてた自分の半分を迎えに行ったのかな、うんうんうんうん、みたいな気はするよね。
あ、お母さんの魂完全体になったかもしれない。
そうそうそう、
それによって
お母さんすごいね、髪の色変わってるかもしれない、うん、シュンシュンシュンシュンシュンシュンってずっと出るかもしれない。
髪の毛逆だって金色になって、
これがサイヤ人だって通じるから。
もう世代が
世代が全然違うから。そうそう、うん、いやだからそんな気はした
よ、うん、
話で ね、 ね、うん、
思った、
迎えに行ったのかな、
うん
うん、なんかあのちょっと違う話だけどさ、うんうん、沖縄のさ、前もちらっと話したかもしれないけど、沖縄のユタの人なのかな、
うん、
なんかあの魂が7つか8つあるみたいな話があって、うん、あ、
はいはいはいはい、
で自分がなんか臨死体験とか何かそういう体験をするために、うん、その魂を一個ずつ落としてきちゃうんだって、うんうん、でそれを全部なくなると命が終わっちゃうんだ
よね。
そう、うん、だからなんかそれもあの落としたところから今集めてあげるからねみたいなことを聞いたことがあって、それとも思ったけ ど、
あ、なるほど、ね、
分霊というか自分の魂を分けるみたいなさ、してるやつなのかなとか思ったりとか、それこそ前世の何かなのかもしれないし、すごい面白いね。
面白いね、
行ってみたいね、玉置神社
行ってみたい、
うん、招かれざるものかもしれないけど、招かれなさそうだな俺たち。
悪い仕事入ったっつって。
ごめん、俺も今超眠いみたいな。
起きれなかったわ。
起きれなかった。うん、そんな気はするけど、なんだかんだね俺らね全然行ってないもんね、なんかそういう心霊スポットとかも。
あ、そうだね。
最後に行ったのいつかしらって感じだよね。
招かれてないんでしょ。
招かれてない。うん、招かれたくもないと思ったよね、心霊スポットに関してはね。感じだけど、はい、ということで、すごい素晴らしいお便りありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
FOI
FOI
FOI FOI FOI
FOI。
はい、というわけで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。久々のお便り会でございましたけれども、
はい、
まあ、相変わらず素晴らしいお便りですね、
本当に。
はい何今、
え、そんな感じだったけどねはい、
いや、なんかすごい、なんか期せずして2つとも夢の話で、
うん、そうだね、
なんかやっぱ夢と現実のつながりって考えちゃうね、
うん、
いろいろ、
うん、もうは、うん、本当にこの活動始めてから嫌な夢ばっかり夢見るし
何その愚痴っぽくな
ったたまったもんじゃないよっつってい
や、なんか俺この話するかはすごくさ、さっきも迷ってたんだけどさ、うん、まあ夢の話なんだけど、
うん、
これいやマジで迷ってて、
うん、何それ、なんで、
あのメキシコで、
うん、
会った話で、
うん、
まあ、向こうで40日間ぐらい俺いて、
うんうん、
46週間だから7、6、42か、うん、でも40泊ぐらい向こうにしたんだけど、
うん、
で俺が今回やってた仕事いろいろあったんだけど、その中の一つが、
うん、
車両を俺が動かすというか、あの撮影で全部で使ってた車40台ぐらいあるの、ね、
は
いはい、40、50台あって、うん、トラックとかまで含めると、毎日じゃあこの車何時にどこ行ってっていうのをバーってリスト作って、う
ん、めっちゃ大変じゃん、
もう超大変だよ、だからマジでギロ吐くぐらい大変だったんだけど、うん、しかもそれだけじゃないからね、うん、やってたの泣きそうになってたんだけど、まあ、でも それをやってたの、
うんうん、
でだから一番関わる人たちってドライバーさんなわけよ、めちゃくちゃ、
うん、
でその中で22歳ぐらいの男の子で、
うん、
まあなんかすごい気のいいお兄ちゃんがいたのよ、
うん、現地の人、
現地の人、うんうん、ほんとまさに地元、
はい、
地元も地元の人で、うんうん、でなんか一番最初に俺の名前も覚えてくれて、
うん、
で俺も覚えてくれたからまず名前覚えなきゃと思って覚えて、
うんうん、
で朝会ったらとりあえず挨拶してみたいな、
うん、
お互い名前呼び合うだけだけど、はい、みたいな、でスペイン語で挨拶軽くしてみたいな、うん、みたいな彼がいたのよ、
うん、
でまあまあみんなとも仲良くなってって言ってて、うん、もうね撮影も終盤、本当だから今から2週間ぐらい前のことなんだけど、
うん、
その日の夜俺死ぬほど具合悪くて、
うんうん、
本当にね今までに経験したことないぐらい頭痛かったの。
へ
ー、もう頭痛薬飲んでもよくなんなくて、うん、
頭痛持ちやもんね。
そうそう、偏頭痛持ちで、うん、でまあなんか向こうでもハリケーン一回来ちゃって、うん、その時のその気圧の関係でめちゃくちゃ頭痛くなったんだけど、うん、だそれとも違う、なんか本当にあの群発性頭痛とかいうのあるじゃん、
ああああ、ね、
うん、
自殺頭痛、
あれを調べたぐらい、
うん、へえ、そんな痛いんだ、
もう本当痛くて、うん、俺これそれになってたらどうしようみたいな、ああ経験したことないような頭の痛みで、で食事中にもう飯喉通んなくなって、
へ
え、なんかその日ちょっと夜緩めだったからレストランでみんなでゆっくり飯食おうみたいになってて、うん、で入ったんだけど、
うん、
肉をなんかステーキだったんだけど、
うんうん、
俺もうほんと3口ぐらい食べたら、
うん、
もう気持ち悪くなっちゃって、頭痛くてもう帰ります、うん、先帰って、うん、でさちょっとコロナの時期とかあんまその具合悪いっていうのもさ、うんうん、言えないじゃん、
そうね、うん、
大声で言えないから、うん、まあ、ちょっと温めたいんで帰りますって言って入ったんだけど、うん、もうほんと温めたくてさ、
うんうん、
で部屋帰って寝て、でも頭痛くて寝らんなくてみたいな、どうしようみたいな、ほ
ん
ともう死んでしまいたいと思うぐらい頭痛くて、うん、でね、でそのまんまなんとか眠りについて、で夢うつつの中で、まあ、仕事の夢見るんだよねやっぱ、
うんうんうん、
毎日のように仕事してるから、はいはいはい、っていうのもあったんだけど、その夢の中にその22歳の彼が出てきたの、
お
ーおーみたいな話になって、うん、元気みたいな、あれ今日休みじゃないって俺言ってて、
うんうん、
その翌日が一応撮影はない日だったの、
うんうんうん、
てかその日自体が撮影ない日だったの、
はいはいはい、
だからでも俺はまあその仕事は車は毎日動いてるからやってんだけど、
うんうん、
まあ、撮影自体はないから、あれ今日撮影ないよねみたいなって言ったら、あそうなんだよねみたいな、そんな流暢に話せないんだけど、まあ、英語でお互いコミュニケーションを取ってたんだけど、うん、そうなんだよみたいな話になって、
うん、
でパッて目覚めたの、
うん、
そしたら頭痛いの治ってて、
うん、
あー頭痛薬効いたと思って、さすがロキソニンと思って、
うん、
よかったって思っ ってそのままもう一回寝て、その時点で多分夜中のね1時とか2時で、翌日が6時7時ぐらいにみんな車で出発みたいな感じだったから、うん、俺全員がその車に乗ってるかをチェックしなきゃいけないポジションだから、うん、その誰も乗り逃しがないかみたいな、うん、でその朝行って、朝6時ぐらいにその一番早い車が彼が担当でさ、
うん、
車来ないのよ。
お
で、あれってなって、うん、誰も遅れたことなくて、うん、今までその3、4週間その時点でやってて、うん、撮影やってて誰も一回も
すごい、ね、
うん、まあ、遅れてきたけど次の車が回ってきて、はいはいはい、別の車これ使おうっていう話になったりとか、うん、何かしらの対応はすぐになされるんだけど、うん、その車の人も来ない、
うん、
でじゃあ代わりにこの車にしようっていう対策も誰も寝れないみたいな。
へ
ん、どうしたの、うん、って聞いたら、その彼が亡くなったって話になって、
うん、
えみたいな、
うん、
でまあもうあまりにも突然のことで、うん、みんなもうどうしていいか分かんないし、うん、俺ももう頭回んなくて、
うん、
朝一っていうのもあって、うわってなって、
うん、
まあそれだけのことなんだけど、
うん、ちょうど夢に出てきた。
そうで、俺のなんか前日の死ぬほどの頭痛もなんか関係あんのかなとかちょっと思っちゃったりとか、うん、そうなんだよね、うん、
それはなんか感じちゃうよね。
そうだから夢と現実のそのつながりじゃないけど、うん、なんかあんのかなと思ってみたいなね。
そう、ちなみに、
はい、
あの死因というか
これがね、うん、銃で撃たれて亡くなったの。うん、
そうなんだ。
そうで亡くなっちゃって、うん、そうなんでね。だからまあまあいろいろあってだから、うんうん、まあ詳しいことはまあ話さないけど、うん、まあそういうのに巻き込まれてて、まあすごくなんていうの、観光地だからメキシコの中の、うん、そんな危ないとこじゃないのよ、うんうんうん、だけど彼が住んでたエリアっていうのがまあ割とちょっとそのちょっと危ないエリアだったらしくて、はい、そういうのもあって、でそう銃で撃たれて亡くなっちゃってっていうので、そう、そんなあれで、
なんとなく、
うん、
そうなんだ、
うん、もうすごい若い子だしね、うん、なんかすごいこんなにもあっさりっていうか、そうすごくこう、あれな事件で、
うん、ショッキングだね、
ショッキングで、うん、そうなんね、だからちょっと話すかどうか迷ったし、うんうんうん、内容も内容だし、なんかすごいいい彼だったから、いい彼だったからっていう言い方も変なんだけど、うんうん、すごいまあ気のいい彼で、
うん、
うんうん、まあそうなんだよね。だからまあみんなでそのお花とか出して送り出そうっていう話な
ん
で、
うん
う
ん、
そう最後あれでしたけど、まあ、そう、そんなことがあって、まあなんか有名だ、あの夢となんか関係あったたのかなとか、すごいちょっとその後しばらく考えてて、
うん、
みたいな、はい、あれを今まあね、ちょうど夢の話だったから、うん、今とも、まあじゃあちょっと話すかと思って
笑
ったんだけど、うん、
そうか、
そう、そんな、まあ、そんなことがありましたね。メキシコ本当いろいろありました。本当本当いろいろあった。
濃いね。
濃いね、本当あれでした。もうびっくりするぐらいみんなスーツケース壊れてたし、メキシコの国内線やばみたいな。
あ、そうなんだ。
あの40人中10人ぐらいスーツケースなくなったり壊れたりしてるからね。すごいよね。確率が高すぎてびっくりした。
へえ。
また壊れた、また壊れたみたいな。うん、本当にあれでございました。
はい、
はい、ということで、
はい、
まあこう、こうね、こういうお便りを、
うん、
募集しておりますけれども、なんかどんな感じだったっけ、はい、あれだよね、お便りの宛先はみたいなのなかった、ね、
お便り募集の方ですが、
はい、
俺もよく分からなくなっちゃった、今の
皆様の身の回りで起きた不思議な体験、恐怖経験などをお送りいただければと思います、はい、宛先は、
宛先は、foiradio1991@gmail.com、
はい、
またはツイッターの DM などでも募集しております、
はい、
怖い話以外にも、これって妖怪ですか、
はい、
というねコーナーがありまして、
ございますね、
はい、身の回りで起きたこれってもしかして妖怪の仕業かもしれないっていうことを、はいはい、あのメールで書いていただいて送っていただけましたら、はい、
ちょうど来てましたよね。
あ、来てましたね。
いただいてましたよね、
はい、
ちょっとどうですか、いつぐらいご紹介、
あ、そうですね、
僕たちがそれが妖怪かどうかっていうのを判断するという、一番僕たちが捜査官らしさを発揮できるコーナーですから、
はい、じゃあ早速ちょっと1個、
はい、
読ませていただこうと思うんですけれども、
いつ、
はい、はい、オカルトネーム、オカルトネーム、
オカルトネーム、
混合油さんから、
混合油さん、
はい、ハイブリッドオイル、
ハイブリッドオイル、ああ、混合ね、はい、あの金の混合力士像の混合かと思って、なんかすごいすごい硬いなと思ったけど、
はい
はい、
いただきました、
はい、
オカルトネーム混合油と言います。私はチョコレートが好きでよく食べるのですが、アポロチョコやポッキーが知らない間にくっついているのです。マーブルチョコはくっつかないのに、これは妖怪のせいでしょうか。
これはこれは
これは
これは
夏場によく現れる、
夏場によく現れる
夏場に印象を受けますね。
あとお尻のポケットとかになんか入れちゃった時とかね、
信じられないぐらいもう
びっくりする
ポケットと一緒になって
る、ね、まずチョコをポケットに入れませんっていう意見は置いときつつ、はい、
こうならないためにガルボっていうお菓子が開発されましたみたいな、
周りがコーティングされてるけど、ね、は
い、妖怪余計結果ね
妖怪余計ね、あ、結界が貼られてるんでしょ、
そうそう、結界が、強力な結界が、
マーブルチョコもそうなんでしょ、あれ
マーブルチョコもそうですね、
結界が貼られてるやつよね、はい、コーティングという名の、
はい
はい、
結界だから割っちゃったりするとね、
うん、マーブルチョコ一つ、ね、妖怪かどうかだけ教えてもらっていいですか妖怪かどうかだけ教えてもらってもいいですか、
はい、これは妖怪ですね、
妖怪ですか、
はい、
名前はそこまでセットだから
妖怪、
え、あまさかまさか、
はい、
妖怪妖怪ですか、これは
妖怪です、これは
あの溶ける方の
そうですそうです、
妖怪ですか、はい、あ、これは
この場合カタカナで書くんですけど、
あ、妖怪、はい、妖怪妖怪
妖怪妖怪という妖怪ですね。
これはちょっと僕はそれに勝てるのが出せなさそうなのでもう今日のところは横山捜査官の見解が勝ちということで、
はい、
溶ける、
なんでも溶かして一緒にしちゃうというような、
他にどんなところに現れるんですか、
この妖怪、
これね、妖怪は
いろんなところに、輪ゴムとかをね、
うん、
あの夏場に
輪ゴム
を木 の, あのテーブルの上とかに置きっぱなしにしとくと、うん、もう妖怪妖怪によってくっつけられちゃったりする。
あ、マジ、
はい、気をつけないといけないですね、結構。
なるほどね。
はい、ゴム、樹脂系のね。樹脂系に強い妖怪なので。
樹脂系に強いんだ。
はい。なんかあんまり。
チョコ系とか樹脂系とか。
はい、チョコ樹脂、はい、油、はい、ここら辺ちょっと気をつけていただいて。
あ、
はい、
さっきコーティングがさ。
はいはい。
この妖怪妖怪余計になってるっていう結界が張られてるって言ったじゃん、
うん、
はいはいはい、本来だったらこの妖怪妖怪の得意フィールドのはずなのに、
はいはい、
全く寄せ付けない強い結界が張られてるのが2つあるんだけど、
え、何ですか、
あずきバーとあの新幹線の中のバニラアイス、
あずきバー溶けてもそのまま残ってるからねなんだかよくわかんないですね、そうそうそう、
はあ、おととい机に出した小豆はまだ残ってたりする
そ
の
そう、ね、
あれみたいなそうそうそう、
はい、
やつらね、その妖怪にね、うん、特化した作られ方をしてるからね、
うんうんうん
うん、という、
はい、
まあ、こんなね、僕たちが何の毒にも薬もならないような話を
するという
するというコーナーでございますけれども、
はい
はい、今回は妖怪妖怪が新しく僕たちの妖怪使いに加わったわけですね、
はい、
はいということで、
はい、
まあ引き続き募集しておりますので、
はい、こういうどしどし応募ください、
いただければという、
はい、
ところでございますね、はい、そうしましたらこんなもんですか今週は、
はい、
はい、そしたら締めのお言葉お願いします。
今週のオカルト通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。